はい、次いきます。ひたん10回和さん、次ですね、下痢の姿は人ごとに健全精進現世しむ。これはですね、まず最初に真実の心はありがたしと、こういうふうに言われた御心についてですね、教えられているところで、下痢の姿っていうのは人前ではってことです。人ごとにっていうのはみんなってことですよ。下痢の姿は人ごとにっていうことは、人前では、人が見ているところでは、ね、みんな健全精進現世しむ。健全精進現世しむ。健全精進っていうのは賢い姿ってことですね。
いい人ぶりってことだね。
知ったかぶりするってことです。本当はわからないことまで分かったかのように、振る舞うってことですね。本当は知らないことまで知っているかのように言う、はったりをかますね。これないですか？こう聞かれたことに対してね、とにかく答えなくちゃいけない。ね、自信がないことまでね、人に尋ねられたので、ああ、これね、こうなんだよと分かったふりして言う、うん。政治のことについてね、聞かれたときに、分かってないのに分かったふりしてね、これはこういうことなんだよと言うと。
ね、分かってないのにも言えね。
素晴らしいこと。
分かんないのに、分かんない。
分かってないのにね、分かったかの言う。うん、健全精進、健、善っていうのはね、いい人ぶる。本当は心の中ではね、嫌な気持ちを持っているのにね、いい人のような振る舞いをする。善人ぶる。もう本当思いますけどね、善人ぶることやめてください。善人ぶってもね、わかるんですって。わかるんですって。結局ね、漏れ出てるんですよ。
無意識のところ
で、無意識のところでいっぱいね、思ってることがね、漏れ出てくる。で、それがね、相手に伝わってるんです。
分かってんだ。
分かってる。で、相手からね、何々さん、こういうふうに思ってるでしょって言うと、思ってない、思ってない、思ってない、思ってない。思ってない、思ってない、思ってない。なんでこと思ってるわけないじゃないの。そんなひどいこと私なんて思えないわ、とかね。何を言ってるんですか。あなた四六時中そういうことばっかり言ってるじゃないですか、と。思うんですけどね。あなたね、接してるときは四六時中そんなことばっかり言っててね。私ね、こんなにすごいこと思っちゃってる、思ってるなんて認められないわ、とかね。本当は思いまくってるんだな。思ってるっていうことを認めたらいいんですよ。こんなにひどいことなんてね、私思ってないわ、とかね。もう人間嘘つき、嘘をつくとね、もうよくない。嘘をついている自覚がなくなるからね。いや、私はこんなひどいこと思ってたなんて認められないわ、とかね。そんなことさ、認められないわじゃなくてさ、あなたね、本当よく見せてるんですけど、そういう態度。ね、知らぬは本人だけ。周りの人たちはみんな知って、あの人はね、本当にね、こういう心をね、抱いている、ね、悪い心を持っている、ね、人を傷つけたいという気持ちを持っている、人をね、醜くね、思っている心がある。でも自分がね、そういうことを持っているということを認めたくない。だけどね、大丈夫です、みんな知ってるから、周りの人たちが見てるからね、見ていながらの 接してくれてるんですよ普通に、うん、大丈夫です。我が家でもねよくありますよねこういうことがね。もうねみんな知ってるね、みんな知ってることなんだけど本人だけ認めてない、うん、こういうことってあるわけですよ。家族の中だったらねよくわかる、ね、みんな知ってるんだみんな知ってるからねもう分かってるもんだと思ってたとかね、本人も気づいてた、気づいてるもんだと思ってたからね、気づいてなかった、気づいてなかったんですかとかね、
自分のことって分かんない、
自分のことって分かんないんですね。自分のことがね何自分が何言ってるかも覚えてない場合がある、うん、自分のことっていうのは分かんないもんですね本当にね。だからね、そんなカッコつけなくたっていいんですよ。もうね、みんな知ってんだから。自分の姿を。ね、自分がね、気づかないところで見せている醜いものを、だから綺麗にね、隠して折れると思ってるんですね。ところがね、隠し通せないものがね、プップップップップップップップ出てるわけですよ。だからみんなもう分かってる。分かっていながらも普通に接してるんですか。もう今さらね、私こんなところも持ってるんですって言ったってね。今初めて気づいたの。知ってるかと思ってた。
いいね、こう自分で知ってる部分 3% であと 97% 知らない、
ね、
気がついてないっていう。
そういうねいい人ぶる良くないですね。だから自分はああそういうねいい人ぶってるなっていうふうに自覚してる、自覚してやってるならまだしもね、本当に自分はいい人なんだと思い込んでたらね大変ですね。はい。精進ってね、頑張り屋さんですねって言われた。
嬉しくない
ね。何々さんって頑張り屋さんですねって。いやいやいやいやいやいや。頑張ろう。頑張ろう。頑張ったら認めてくれ。頑張ったら認めてくれ。頑張ったら認めてくれ。正直じゃない。無理してるんですよ。無理してるからやがて怒りが溜まる、疲れてくるね。そしてイライラがねもう、もう漏れ出てくるわけ。こういうのね、真実の心はありがたし、そんなにね無理しなくたっていいのにね、そんなにいい人ぶらなくたっていいのにね、そんなに賢ぶらなくたっていいのにね、ね、正直に接していけばいいんですよ、うん、正直に接していけばねみんな認めてくれるんです自分のこと。だけどね自分に自信がないから、ありのままの自分に自信がないから正直に接することができない。ああ親鸞情けないなと、正直に接することができないな、どうしてもね健全精進をしてしまうな、こういうふうにね、ご自身のこと懺悔されてるんですね。これが健全精進厳是心。次豚神蛇儀大きゆえ関山桃橋身に見ていってね、豚神蛇儀、豚神蛇儀これもね、良くないね。
良くない。
豚神蛇儀って何か。ね。これは自分の中にうごめいている豚っていうのはね、自分の思いを通したいっていう心。神っていうのはね、相手を傷つけたい。相手を苦しめたい、そういう心。 その心をね、じゃっていうのを横縞な形で義表に表すってことです。本当は自分の思いを通したいのに、相手のことを思いやって言っているかのように振る舞う。こういうのってありますよね。例えば本当はね、自分がねこうしたいだけなのにね、あなたのことを思って言ってあげてるのにどうしてわからないの、と怒りたいだけ。と怒りたい、ただ怒りたいだけなのに、ただ怒りたいだけなのに、ただ怒るのに理由がないと怒れないから、なんかあのあいつが間違ってるから教えてあげてるんだ、
ね、そんな人いるの今って。
いや、いますよ、いっぱい。家族の中でね、何かね悪いところを見つけてはね怒る。これは何でしょう、何度教えたら分かるのね、お願いだからちゃんとやって。心の中ではね、ただ怒りたいだけ。だけど口に出すことはね、あなたのために言ってあげてるの、あなたの将来のために言ってあげてるんだから。
そんなふ
うに、ね、
はい、そんなふうに言うの。
言いますよね、
この言い方するな。
ジン怒って、ただ怒りたいだけなの、ただ怒りたいだけなのに、怒る理由がないと怒れないから、その怒りを、いや、ありますよ、いっぱい。しかもあなたのためにとか言うんですよ。あなたのために言ってあげてるの、ね、例えば学校で言ったらね、体育会系の先生がね、部活動とかでね、生徒をしごく、そしてできない子がいるとね、なんだお前、ベシッと叩いてね、鍛え直してやる、叩く。そうやって叩かれることによって、生徒が頑張る。生徒のために叩いてやってんだ。本当は叩きたいだけ。だけど理由をつける。生徒が間違ったことをしている、生徒が不正にね、生徒が堕落しないように叩いてやってる。
それ死んだ子いるし、した
ね、教えてやってる、相撲だったら可愛がりとかね、もうリンチですよね。でも強くするために、力士を強くするための愛の無知なんだとかね、どこに愛があるんですかと。ない。だけど自分は良いことをやっているっていうふうに思う。
じゃあ、
そう、警察がね、被害者の奥さんをね、読んでね、犯人の様子を聞く。自分は正義のためにやっている。だけど奥さんとしてはね、犯人の顔を思い出したり話をすることが辛いことですよね。だけど正義のためだからということで、容赦なくね、奥さんに話を聞いていく。テレビのリポーターどうですか、真実を報道するのが私たちの仕事です。相手のプライバシーとか相手が傷つくっていうこともね、考慮せずに、正義の名のもとにね、やっている。それは心の中でね、相手が傷つくのを喜んでるんですよ。これ仁の心。それを表面上はね、相手のために、真実を報道するためにと自分の思いを押し通していく。これはトンジンジャギっていうふうに言うんですね。自分の思いを通すため、例えば農家で言ったらね、自分が作物が取りたい、収穫したい、だったらね、相手に動いてもらわなくちゃいけない、相手に手伝ってもらわなくちゃいけない、ね、そうするとどうしても相手の立場に立つことができずに自分の思いを通してしまう。 そしてそれを正当化していくわけですね。正しいことをやっているんだと。はい、そう、これがね、結局正直じゃないってことなんですよ。正直に自分が思いを通したいだけなんだって言えばね、相手もそうなのか、ああ自分のわがままを通したいんだなっていうふうに分かった方がね、手伝いやすいんですよ、相手としては。それはね、さま、お前のためにっていうのはこれジャギナ、お前のためにってやってるんだぞと。これがね、やっぱりね、恐ろしいわけね。結局正直に相手と向き合うのが怖いだけなの。真実の心ありがたしっていうのはね、正直に向き合えない、正直に向き合うのが怖いと親鸞聖人はご自身のことを言われてるわけです。親鸞、人とね、正直に向き合うことが怖いんだなと、恐ろしいんだなと。だからついついね、自分の思いが通るように通るように事実をねじ曲げて押し通してしまう。これはトンジンジャギっていうふうに言うんですね。監査っていうのはですね、この後監査っていうのは相手を騙すこと、相手を欺くこと、それが桃橋っていうのはね、ムカデの足のごとく次から次でとね、やっている。これが真なんだと。親鸞は自分の思いを通すためにね、嘘をつきまくっている。自分の怒りを通すために嘘をつきまくっている。親鸞醜いなと、ね、親鸞ね、こうやって自分の思いを通しているけどね、相手を騙してるなと、ね、相手のことを思って言ってるかのように振る舞っているけど、本当は自分のことしか考えていないなと、ああ情けないな、情けない親鸞だなと。もう相手を騙すようなね、言動をね、もうムカデの足のごとく次から次へと、次から次へとやっていると。ああひどいなと、こういうふうにね、言われているわけですね。
嘆き悲しむでもって自分の姿が分かるとね、
はい、これが真実の心がありがたしということなんですね。真実の心、真実の心があればね、人と正直に接することができるんですよ。人を信じる心が真実の心にさせるんですね。自分のありのままの姿で自分の思っている気持ちを正直にぶつけたらいいんです。いやそんなこと言えないそんなこと言えない、
こんな心出した
ら、こんな心出したらどうぞ嫌われてしまう、うん、だからそうやって隠せば隠すほどね、自分の無自覚なところでいっぱい出してるわけ。ブワーバーって出してね私こんな恥ずかしいこと出せないとか言ってね、出しまくりながらね、そんなこと言わないでくださいね、もう出しまくってんだから、もうそういうのもう全然出さなくて、あ出したくないとかって言われるならまだしもね、もう出しまくっていながら出したくない、いやもう十分出てますからね。そうでも親鸞聖人はね、あ自分はねこんなにね出していながらね、まだまだね、人を信じられない、人を認められない、人を疑ってしまう、真実の心はありがたしだな、こういうふうに言われてるんですね。次ですね、悪性をさらにやめがたし、心は邪滑のごとくなりとね、修繕も増毒なるゆえに苔の行とぞ名付けた。悪性、悪性っていうのはこれ一体何かと、悪性っていうのはこれ何を指して悪性と言ってるかというと、心は邪滑のごとくであるっていうことが悪性ってわけじゃないんですよ。 自分の心の中では、ね、蛇やサソリのような心があると。蛇っていうのは執着の心、自分の思い通りに物事を進めたい、自分の思い通りにならない時にはサソリのごとくですね、相手をね傷つけたい、相手を懲らしめたい、相手を苦しめたい、そういうね心があるわけですよ。自分の思い通りにしたい、思い通りにならないと傷つけたい、そういう心を抱えていながらね、ここがポイント、悪性って。そういう心を抱えていながら表面は良いことをしているってこと。自分はそう、こういう心を、醜い心を隠して善人のように振る舞っている姿を悪性って言うんです、情けないね、醜いなら醜いとね、自分の姿を示して自分はこんなにね執着の強いものです、相手を傷つけるような心がいっぱいですと、こういうふうに言えばいいのに、それを言わずに表面だけ取り繕って善人かのように振る舞っている、これを悪性って言うんです。悪いな、騙してるな、周りの人たち
を
悪い、これ性っていうのはね、性格ってことです。もう染みついてしまった性格、そう変わらない性格だから、自分はね真がね変えようとしてきた、ね、こんなね醜い心を抱えながら善人のように振る舞っている姿に真がほとほとね、これではいけないとね、私は善人のように振る舞っているけれども、心の中では蛇やサソリのような心が渦巻いています、申し訳ありませんと言いたいけどなかなか言えないと、ああ自分
は
善人ぶりたい、いい人だと思ってもらいたい、だけど阿弥陀仏のお力によってね、そういう自分をすっぱ抜かれて照らし出されて、ああこれこそね人を騙している姿だなと、人を欺いている姿だな、人を信じなさいと言いながら人を疑い、人を欺き、そして、人に嘘をついている姿だと、はあ、自分は情けないな、悪性をさらにやめがたしと。皆さんね、やめようとしました、
考えてる、
俺やめようとしたらこれは別に悪くないでしょ、こんな外に出したら大変なことになっちゃうじゃん、邪活を外に出したらね大変なことになっちゃうでしょ、だから人と接するときはいい顔をする、当然じゃんっていうね、ここが全然違うんですよ、親鸞聖人と、ね、そう、私たちはね人を騙して平気なんです、騙してるっていう自覚がない、そのくせね嘘をつかれるとね、嘘つかれた、ひどすぎるわ、私は嘘なんてついてないのに、嘘つきめってね、ほんな嘘ばっかついてる人がね嘘つかれたら腹立つくせにね、自分はね嘘をつきまくっていると、
いや、
ついてるという自覚もない、そこに親鸞聖人は知らされて、ああ自分はね嘘つきだなと、
そう、人の嘘つきには敏感なくせに自分の嘘つきには全く無頓着、
そう。だから自分はそういうふうにね、蛇やサソリのような醜い心を抱えながら、表面だけ取り繕っている。だからね、どんなに良い振る舞いをしたとしてもね、醜い心でやっているから、すべて増毒の善しかできないんだと。 こういうことですね。増毒。結局、その心の根にあるものはね、醜い心をただ隠しているだけのね、善だから、それは本当の善ではなく、すべて毒の混じった善だ。だから苔の行、苔の行と言われる。ね、苔、苔の行。苔の行。中身が伴ってない。この子っていうのは、中身はね、醜い心を抱えながら、表面だけは飛び繕っていい顔をしている。苔の行なんですよ、と。はい。
うん、困ったながら
と親鸞聖人は自分自身を懺悔されてる、ね、次無惨無義のこの見て、無惨無義っていうのはね、困ったようで困ってないってことです。
困ったようで困ってない。困ったって言いながら
困ったな、困ったな、困ったな。無惨っていうのはね、恥ずかしいという気持ちがないってことです。無義っていうのも恥ずかしいっていう気持ちがない。
隠し通せると思ってるの。
無惨無義って
隠してる、漏れ出てるのに隠してるつもりしてるから、恥ずかしいとも思ってないんだね。
無惨無義って困ったようで困ってないってことです。
困ってるよ。
いや、本当に困ってるならね、何とかして直そうとするじゃん。いや、恥ずかしいなと思ったら、いや、これは何とかしなくちゃって思うじゃん。ね、口ではね、いや、困ったな、こういう自分だな、と思いながらね、恥ずかしいと思ってない。自分がね、そうやって誠の心がないことに慣れきってしまってるからね。だから、無惨っていうのはね、自分に恥ずる心がない、自分の中でそういうことを、しまくっていても恥ずかしいと思わない。無義っていうのは人からそういうふうにね、見られているということが分かっても恥ずかしいと思ってない。
直そうと思ってない。
これを無惨無義って、ね、つまり困ったようで困ってないってことですよ。いや、こうやって話を聞くとね、いや困ったな、自分はこういう人間だな、なんとかしないといけないと思うんだけど、やる気が起きてこないな。
なんか
やる気が起きてこないってことは
今の自分だな。
今の自分ね、こういうのを死んでいる心って言うんです。
潜在の心、
そう、死んでいる心、こうやって聞いてね、
死んでる、
ああ困ったな、
他人事の
ように、なぜ人事のようにね、困ったな、これは大変だな、
どうしたらいいんでし
ょう。困ってる、困ったなと言ったらね、普通は、ああ困った困った、どうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようってこう動いてもいいじゃん。困ったなと思った、困った、ああどうしようどうしようどうしようどうしよう、困ったってね、なってもいいはず。困ったな、
死んでる、
これが死んでるっていう、
死んでるわ、本当に
死んでるでしょ。あ、死んでるわ僕、あれ
なんとかしなきゃと思ってない、
そう、
困ったな
っていうことは、これからもずっとやり続けようと思ってるわけです。
まるで他人事だね、ほんとに。
そう。困ったようで困ってる。いや、よくね、できてますよね、このゴアさんね。無惨無義のこの、こういうに話していくとね、困ったなぁ。ってね。本当に困ったらね、何とかしなくちゃ、どうしたら治せるんですかとかね、そうなってもいいはずなのに、困ったな、心がね動かない、死んでるんですね。 これ無残無義。
うん。
死に切っちゃってるんですよ。死んでいる。ね、北斗の剣じゃないんですけど。
お前はもう死んでいる。
どうしよう。
ね、死んでるんですよ。無残無義。死に切っている。ね、無残無義の好みにて誠の心はなけれどもってこうつながるわけね、はい、誠の心についてずっと話をしてきてね、うん、あー無残無義だな、うん、こういうにもう誠の心がないな、ね、だけど弥陀の栄光の弥陀なれば功徳は十方に満ちたの、うん、こんな私をまるまる救ってくだされるのが阿弥陀仏のお力なんだ。このね無残無義のね死に切ったものをね、どうしようもないこれ死んでいるものをね生まれさせてみせると誓っているのがね、この真実の心が全くない私をですよね、生まれさせてみせると誓っておられるのが弥陀の本願です。
そう疑ってるのかな、
ね、これを本願の不思議をもって埋まるべからざるものを生まれさせるってこう書いてあるんですね、うん、どこかっていうと外雑章ですね、724ページ、ね、本願の不思議をもってってね、本願の不思議724ページの2-1-2-3-4-5-6-7-8-9行目ですね。本願の不思議をもって埋まるべからざるものっていうのはもう死んでしまっているもの、ね、死に切っている、これは無残無義って言うんですね。死んでしまっている、こんな風に話を聞いてもね、困ったようで困ってない、自分の心が全然動かない、そういうものをですね生まれさせてみせる、誠の心の全くないものに誠の心を生まれさせてみせる、はい、全くその動かない心をにですね、誠の心を生まれさせてみせる、これが本願の不思議、弥陀の本願不思議なんです。
自力ではどうにもならない心だよね。
そう、自力ではどうにもならない心、ね、死んでしまっている心にですね阿弥陀仏のお力が宿ると、私の心の中に真実の心が生まれるんです。
宿ると、
はい、
自力の心では困ったなまでは思うけど動き出せない。
そう、困ったなまでは言うけど全く動かないね、うん、その蛇活をくね抱きながらいい顔をしているね、こういうもの、これが私たちの姿なんです。うん、
常にもし常にいるでしょ、
はい、
心だね。ああ本当だね。
で、私は善人だとうぬぼれてるわけです。ね、うん。そんな私にですね、阿弥陀仏はですね、私の心を、心にこの誠の心を生まれさせてみせると誓っておられます。この正直に人に接する力をね、生まれさせてみせると。だから、ねえ、蛇活の心を抱えながら善人のような振る舞いをしている自分をですね、自分は蛇活の心を抱えているものなんだと、ね、善人ぶっているんだけど、 邪悪の心を抱えている醜いものを抱えている自分なんだと正直になれる。その正直な心を生まれさせてみせる。これが弥陀の本願不思議って言うんです。その弥陀の本願不思議によって埋まるべからざるものを生まれさせることができる。埋まるべからざるものっていうことは死に切っている心のものってことです。死んでいる。こういった話を聞いてもね、いや困ったな、いや人をね騙してますよ、ああ騙してるな、そのくせで騙されたらね腹が立つ、あんなひどすぎるわ、騙してくるなんて、嘘をついてくるなんて、もう人間不信になりそうとかね、自分だってよいっぱい嘘ついてんのにね、人が嘘をつくと腹が立つ、こういう心をね抱えている。ここまで聞くとね、じゃあどうしたらね、どうしたらこの心ね、死に切っている私の心に真実の心が生まれるか、
うん、そう
ね、
不思議だけではね、どうしたらっていうことが出てくるので904ページね、至りて仇は石なり、左から2行目ね、904ページ、至りて仇は石なり、この死に切っている無残無義の心を石に例えてるんですね。至りて仇は、聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても動かない心をね、石に例える。そして今今日ねお話しした内容が水なんです。ね、いろんなお話がある中で今今日お話しした内容が至りて柔らかなるは水なんですね。だから真実の心はないんだ、親鸞聖人のこのね悲痛な言葉を聞かせていただくことによって、私たちもですね自分の中にあるこの無残無義の心が知らされ、そして真実の心がない自分が気づかされていくわけですね。これが水なんです。だから至りて仇は石なり、至りて柔らかなるは水なり、水よく石をうがつと、この水によって石に穴を開けるということがあるのだということですね。それはね、どうやったら穴を開けられるか、石に穴を開けるように聞いていかなくちゃいけないってことです。そう、続けて続けて聞いていくことが大事なんですね。この石に穴が開くがごとく聞いていくことによって、この死に切った心がうんと聞く時が来るんですね。そのためにはね、同じ話を聞く。同じ話ってどんな話か。今日ね、お話しした話。これが親鸞聖人のお気持ちをですね、そのまま言われた内容である。この内容を続けて続けて、ね、テープに取ってありますから、繰り返し、繰り返し聞いていくと。
これが私だよっていうのが、うんと心に収まって、
そう、これが私だよっていうことをうんとね、心が納得するところまで続けて続けて聞いていくってことですね。信玄もして死なば菩提の覚道何事が上手だんという言えるね古き言葉あると、最初の志をね失うことなく最後までやり通すことができればね、どんな願いだって果たし通すね、果たし遂げることができるという古い言葉もあると。いかに不信なりと、 不信っていうのね、この石のように、信じられない自分の心ね、もう信じようとしない、誠の心がないんだって言われても驚く心がない、誠の心がないって言っても恥ずかしいと思う心がない、困ったようで困ってない、そういう心で、これを不信というふうに言われてるんですね。いかに不信なりとも、いかにね、反発するような心があったとしても、聴聞を心に入れて申さば、続けて続けて聞いていったならば、お慈悲にて候を得た。阿弥陀仏のお慈悲のお力によって真を生べきだ。この真って何かって言ったら、真実の心をいただくんだと。正常の心をいただくんだってことですね。ただ仏法は聴聞に極まることなり。聞いていきなさい。聞いて聞いて聞き抜きなさい。親鸞聖人のね、お言葉を通して、自分のね、うぬぼれ心、今日はね、うぬぼれ心について、正していきたいと。うぬぼれ心です、これが。無惨無義と。それを1回や2回でね、治ると。これはうぬぼれてますよね。
今回は違うお話っていうのはもう一回聞いた
から、そうそうそう、
もういいと思っちゃう。
はい、1回で分かってないんだからね、1回や2回で分かるものじゃないってことです。
石だ、
ね、石のようにね、硬い私であっても、続けて続けて聴聞していくことによって、この石に穴が開いたっていう時がね、来るんですよ。ただ仏法は聴聞に極まることなりと。
こう、は親鸞聖人のお姿がこうですよってお話ししていただいた、親鸞聖人の心が、あ、自分も同じものを持ってると。
そうですね、親鸞聖人がその阿弥陀仏のお力をね、阿弥陀仏の誠の心、正常の心をいただいてですね、親鸞聖人ご自身が自分とはこういう人間なんだと、これを語っておられるところなんですね。それを聞かせていただくことによって、私たちもですね、阿弥陀仏のお力のね、阿弥陀仏のお力に実際に照らされるっていうことになるわけです。親鸞聖人が自分の体験を語っているだけなんですけれど、それを聞かせていただくことによって、私たちの心にも阿弥陀仏のお力がね、届いて、そして私の心を照らしてくださってるんですね。だから私の心を照らすから、私の心が守りに入って石のように固くなるわけです。
見たくない
見たくない見たくない見たくない、だから困ったようで困ってない心が出来上がるわけです。それは阿弥陀仏のお力があなたの心に届いているから、だから石のように固くなると。
どんどん固くなる、
どんどんどんどん固くなるとね。そう、それはね、固くなるっていうのは、それだけ、強くね、阿弥陀仏様のお力がかかっているからね。そうそうそう、ね、阿弥陀には隔つる心はなけれども、ね、蓋ある水に月は宿らし。ね、阿弥陀には隔つる心はなけれどもってね、阿弥陀仏はね、私の心を早くね、救ってあげたい、助けてあげたい、私の心に誠の心を与えてあげたい、隔つる心はないけれど、だけどあなたの心が蓋をしてる、石のように固くなってる、うんと聞かないように聞かないようにしている、ね、だから 月は宿らない。真実の心があなたに宿らないんだと。
入っていかれないんだ。
そう。じゃあどうしたらいいのか。石のように硬いからもう諦めたらいいのか。
諦めてられないし。
そう、諦めずに、ね、石に水をかけていくと、その石に穴が開いていくように、私の心にですね、阿弥陀仏のお力をこうかけ続けていくと、私の心に真実の心が宿ったという時が来るんですね。親鸞聖人がこのお言葉をね残していただくことによって、私たちはねその自分の心を知る、ね、そういう大切な機会を得ることができたわけです。
そういう言葉残されたものですね。
そうですね。
普通は恥ずかしくて書けない。
そう、普通はね恥ずかしくて書けないことだけど、親鸞聖人が阿弥陀仏のお力にね揺り動かされて私たちに残してくださったお言葉なんですね。この言葉を聞かせていただくことによってね、親鸞聖人の、なんていうんですかね、お言葉を通して阿弥陀仏のお力が私たちにこうかかるわけです。まだあとね2つ、ご和算が残ってますからね、260ページ生じ生悲もなき身に有情利悪は思うまち如来の眼線今さすば苦海をいかれか渡るべき生じ生悲もなき身にてっていうのはですね、小さな慈悲の塊もない親鸞であったっていうことです。相手をね思いやる気持ちがあると思ってた親鸞ね。だけどそのね親鸞ねなかった。相手を思いやる気持ちがねなかった。あるのはね何だったかったらね、醜い、邪悪の心ばかりであったってことです。相手を幸せにしてあげたいんじゃなく、ただ自分の思いを通したいだけだから、思い通りにならないと腹が立つ。一生懸命助けてあげたいとかって言いながら思い通りにならないと腹が立つのは邪悪の心が心でやっているから。自分はね小さな慈悲の子、ね、心もなかったな。有情利悪は思うましとね、自分はねそんな人を幸せにするようなね心なんて全くないあると思っていたのがうぬぼれであったと。だけどそんな親鸞をですね揺り動かす信心があると、阿弥陀仏のお力がある。その阿弥陀仏のお力によって伝えずには折れないんだ。阿弥陀仏のお力によって訴えずには折れないんだ。如来の眼線今さすば苦海をいかれか渡るべきと。阿弥陀仏の本願がなかったならば、どうしてこんな私がね、苦しみの世界から離れていくっていうことがあるだろうか。まだ人を苦しみの世界から抜け出させるっていうことがあるだろうか。全く阿弥陀仏のお力であったと、こう言われてるんですね。最後ですね、邪悪監査の心にて自力修善は叶うまし如来の栄光を頼までは無残無義にて果てぞせんということでね、こんなね邪悪の心で監査っていうのはそれをねただ隠して嘘をね、嘘っぱちっていうかね嘘偽り、相手を騙すような心しかない私がですね、いくら表面上いい人間だというふうに振る舞っていたとしてもね、そういう心で極楽に行くなんてことはできない。こんな醜いままでね極楽に行くなんてことは叶うまじとできない。如来の栄光を頼まれば、阿弥陀仏からですねこの真実の心をいただかなければ、正常の心をいただかなかったならば無残無義で終わっていくと。困ったようで困ってないの、 困ったようで困らんなと、これで終わっていってしまうと、果てぞせんと、これで果ててしまう。ながら続けて続けて皆さんね、聴聞をしてくださいね、こういうことですね。
困ったが本当に困ったと動き出せるように、
これが親鸞聖人の悲嘆十戒画さんです。これを聞かせていただくと、ああ私は無残無義でありました、でも困ったようで困ってないんですと、こういうことですね。ちょっと早いですが終わりたいと思います。